カーテン開けると分かるんだけど、そこにねキラキラ鎌倉御殿クイーンっていう看板が出てたんだけど、あの辺りがちょうど小名浜の、まあ、風俗街になってて、昭和30年とか40年ぐらいに昔はあの北洋酒ます線っていう、ここからもう200海里って今までなんか歴史の勉強で出てきたことあるかもしれないけども、今より日本っていうのはソ連側とロシア側に漁ができる範囲が広くて、鮭とかマスを取りに行ってもそれがガボガボ儲かってるっていう時期があって、でその時期に、漁、まあ、漁業がこの辺もすごく盛んだったので、その時期にまあ風俗街なんかもすごく作られたというふうに言われています。で震災後は、東京の吉原っていうところにすごくまあ有名な、昔遊郭だったところに、風俗店があるけど、そういうところから小名浜だと儲かるっていうような話が出て、風俗やってる女の子たちがこっちに出稼ぎに来るみたいな話もよくあったそうです。で東京では下北沢っていうところがすごく演劇が盛んなところなんだけれども、そこで劇作家の人が小名浜のソープランドで起きた、まあ、いろんな引きこもごもの人情劇みたいなものを劇にして、あわっていう、まあ、そのまんまなんだけどタイトルで演劇にしたりとか、そういうこともよくありました。今日初めてみんないわきに来たと思うんですけど、いわき市でいう、いわき市は香川県より広いです面積は。なので、福島県自体が全国で3番目だったかな、あのに広いんだけれども、いわき市がもうほぼ一つの県ぐらいの広さがあるので、海沿いと、まあ、山の方とあとは中心部では全然あの震災の被害も違うし、もともと15市町村ぐらいが合併してできた町なので、俺らがいる小名浜っていうところと、いわき駅、まあ、いわき市の中心部は平、昔は平市って呼ばれたんだけれども、平と小名浜でも住民の考え方、食べるものから、働いてる仕事とかに至るまで、まあ、こっちは漁業とかに携わっている人が多いけれども、平はもともと城下町なので商業とかに携わっている人も多いです。でもっとあの山間の行けば、あの梨とかイチジクとかを作っている生産者さんもいるし、もう地域によって被災の状況も考え方もライフスタイルも違うので、いわき市に行ってきましたって言っても、まあ、非常に、いわきっていうことを一口に論ずることが難しい土地です。で同様に福島も一緒で、みんな多分会津っていう地名は聞いたことあると思うけど、会津はまあ昔からすごく戊辰戦争の、まあ、ああいう歴史があったけれども、歴史的にもすごく有名なところなので、あ聞いたことある人が多いと思うけれども、福島県もこの辺は浜通りというところです。浜通りで中通り、中通りっていうのは郡山市とか福島市っていうところがあって、まあ、ちょうど県の真ん中中心の山間部のあたりです。でさらに会津地方、3つがあってそれぞれが一つの県みたいな広さがあるので、福島県っていうことも一口で語れます。ちなみにこちらの住宅とこちらの左手のこのマンション街は、復興住宅、あの被災された方が住んでます。ただこちらはいわき市営の住宅です。でこっちが福島県営です。市営っていうのはいわき市内で被災した人が住んでます。県営は原発事故でこっちに避難してきた人が住んでます。そうすると市と県でサポート体制が違うんですよね。県の方は県のお金が出てコミュニティ支援員とかが入って団地のじいちゃんばあちゃんたちを喜ばせるようなイベントをやったり、なんか炊き出しをやったりっていうことをやってるけれども、市の方はそこまで予算が取れないので、市の人たちからすると全く県の復興住宅がすごく充実してていいよねみたいな話になったりとか、こういう同じように見える団地だけれども支援に差が出てきてしまう。それ市がやるか県がやるかで違ってくる。でここが、まあ、赤浜に福島はずっとあっちに行ったところ、ここあの長崎海岸というところですけれども、すでにこの辺は防潮堤の工事が終わっているところで、左手あの山際までは津波が来て住宅も直しているところ多いですけれども、こういう新しい住宅が、まあ、津波に被災して新しく建て替えたような、ところ、この、あのコンビニも新しく建て替えました。でこういう形で、前まではこの辺すごいサーファーとかが来てたりとか、小名浜の人たちはこの海岸がもうまさに近いところで、これは中学校の時とか夏休みとかほぼ毎日ここにチャリンコできて海で泳いでたんだけど、地元の人にとって非常に、まあ、海が見える眺望っていうのは大事なんだけれども、まあ、地元の人たちだけじゃなくて観光客にとってもそうだけれども、やっぱり安全 防災っていうのを、まあ、突き詰めた結果こういうコンクリートの壁を作ることになったというようなことを、これから多分沿岸はずっと、これよくよく考えるとね、福島県のいわき市ってのは東北で一番南です。これが岩手の一番北まで続くわけ、何百キロとずっと延々とこの防潮堤が、まあ、そこに何兆円かかるかってことは、まあ、はっきりとはまだわからないだろうけれども、こういう形で海がもう完全に見えない状態で、これから防潮堤と防災緑地、ね、この上を歩けるようになると思うんだけど、防災緑地を作っていく。次あのこの標識にあるようにこの右に入って長野作港っていう方面に入ってます、
はい、
まだ先です。はい、これ右ですね、はい、でこの辺りは今これから公園にするので、これから例えば木をね植林したりとか芝生を生やしたりして、まあ、小綺麗にはするんだけれども、まあ、海がかなり見えなくなるということは一つ、まあ眺望が見えなくなるというのは一つ、まあ、それもある意味では喪失ということだと思います。とはいえこうやって工事をやってるから、こういうやっぱり土木業者さんとかそういう仕事に当たってる人は仕事がやっぱりある。防潮堤ってのは巨大橋の、まあ、巨大な公共事業なので、まあ、それによって地域が活性化するっていう面も確かにあると思います。でここからさっき見た時よりも高さが高くなってきました。ここはあの相対的に標高が下がってきているので、まあ、壁が高く見えるんだけれども、このまま行くともっと高くなります。で岩手とかの方がもっと高いです。この辺はだいたい3メートルぐらいなのかな、今まではここはもうそんなにこんな壁はなくて海が見えて夕日も見えてとてもロケーションもいいところだけれども、こういう形で今防潮堤ができまして、運転手さんちょっとゆっくり行ってください。これここはね、右側が新しく作った防潮堤で、左側が昔からある波返しってやつです。もともとこの波返しがあって、ここの住宅はそこまで大きな津波の被害は受けなかったんだけれども、これだけじゃ不十分だっていうことでこんなに高い防潮堤を作った、まあ、作る意味があるかどうかっていうのは置かれている立場や考え方によって違います。そしてこれが水門です。ここ右に、運転手さんこれ左です、はい、これ右に行くとね市場になるんだけど、30分でここが閉まるってことになってる。地震が起きるとここが30分で閉まる、ガチャガチャガチャっとここがと閉まります。でこのまま真っすぐ行ってください。でこういう形で新しい、まあ、あそこなんかよくわかるよね、黒いところが古い壁、上の半分は白くなって新しくなる。今までの防潮堤に加えてさらに高くしている形です。でここは今小名浜港の北にある中野作という漁港です。ここは古い港で、ここはね昔からある小さな港なんですけれども、面白いのはこの港ずっと姿勢を前に持っていって右側に住宅地が見えてくると思うんだけど、あの辺の住宅地っていうのは昭和になってから埋め立てして造成したところです。でこの辺の集落っていうのはもう昔からある集落なんですけど、こっちの方は津波は最小限に食い止められたんだけれども、新しく造成した埋め立て地のほとんど住宅地が壊滅状態になりました。つまり昔の人っていうのは津波が来るか来ないかっていうのをちゃんと分かった上でこういうところにちょっと高いところに家を建てたりするんだけど、そういう防災の、まあ、情報っていうのが今の時代に受け継がれてなくて、こういう風に住宅地を造成しちゃうとそういうところが大きな被害を受けてしまうっていうのは、ここの辺はすごくよく分かる場所です。でずっとここから、まあ、こういう小さい港町がポツポツポツポツと北まで続いていくような形ですよね。まあ、これから豊間っていう地区に行きますけれども、例えばこういう町っていうのは津波の被害を受けました、若い夫婦たちは、なかなか帰ってこない。だから今こういうところの地区の人が何を考えてるかというと、みんなみたいな大学生とか U ターンとか I ターンの人たちがここに引っ越してきてほしいと思ってるわけ。でも外から来るとさ、せっかくここ港町海見えねえのかよってなるじゃん。つまり海がこの地域で最大の特色なのに、これ左側飛んでる部分、特色なのに自分たちで自分たちのその宝を見えなくさせちゃうっていうのはすごい難しいジレンマ。 やっぱり防災のために防潮堤作ってほしいという声は非常に多いです。ただその人たちは遠くから遠方から人が移住してほしいって言って言うんだけど、じゃあ遠方から来る人たちがこの土地にどんな魅力を感じるかって言ったら海が近いなんだよね。でも海見えねえのかよってなると、まあそうすると例えば、みんなが神戸とか地方暮らししたいなとかって言った時に瀬戸内の方に行くとするじゃん。あっちの方が断然海きれいに見えるよね。そうするとどうしてもその勝負、はい、見に行ってください、はい、その勝負にやっぱり負けちゃう。つまり地域の復興とかっていうのも地域間競争になっていくわけ。今の若い人たちの人の取り合い、こっちはハンデがある、被災地っていうハンデがあるのに、もともとあった魅力を復興っていう目的のもとに潰してしまってるっていうような面がある。まあそれも非常に難しいところです。で今はこれからもっと小名浜からはちょっと離れて、いわきの恵那というところに来ました。これ隣かやぶきの屋根のね、作り昔の造り酒屋なんだけど、こういうところが古い港町です。でさっき言ったように、ここもまた小さい港があったんだけれども、ここにね魚市場があったんだけど、魚市場も完全に撤去してしまいました。もうこの辺りも大体こんな風に小さい港があって、船が何艘かついてて小さな漁村があるというようなところ。で前を見てもらうと分かると思うんだけど、赤い鳥居があります。やっぱりね、神社とかお寺っていうのは津波にあっても大丈夫なところに建てられてる。それは非常に面白い。だから昔の人っていうのはちゃんとそういう、ここまで津波が来ました、ここではこんな津波で100人亡くなったので、その100人を埋葬したお堂がありますとか、そういう伝統とか歴史っていうのが常に防災と一体化してました。例えば昔のその万葉集とか見ると、昔のなんか地震で、親しい人が死んだことをなんか嘆いた詩が出てくるとか、昔の人っていうのはそういう災害とか人が亡くなったっていうことをそうやって作品にしてきたので、そういうまあ記憶っていうのが伝承されてきたんだけれども、やっぱりそれが明治以降は特にさらには戦後、そういうところで歴史が、昔の歴史が引き継がれなくなって一回遮断されちゃったので、そういう歴史が共有されてないっていうことが改めて東北でも分かってきたこともあります。この辺はね、まだ坂が上だから津波の被害とかほとんどなかった。要は同じ町内でも海に近いところの人たちとちょっと他に上がった人たちでは被災の状況全然違う。だから、なかなかその震災の実態がつかめないっていうようなところも、まあ難しさとしてあると思います。でここから坂を下っていくと、まあ豊間という、まあ今日の一つの場所に入っていきます。で隣が、まあ、ちなみにここから見えるけど安藤忠雄が作った絵本美術館という美術館があって、まあちょっとここから見えないんだけど、でここからはいわきでもすごい海が綺麗な、でこの辺はもうほとんど津波で海沿いの方は家が流されてしまって、ちょっと離れるとこうやって普通に生活してる人たちがいて、ちょっと山 の海の方行けば家が流されちゃうというような景色、まあ、これは岩手も宮城もほとんど同じだと思います。で結構ねこの辺はやっぱサーファーが多くて、東京から週末だけこっちに来てサーフィンして日曜日の夜に帰るなんていう人がたくさんいました。だけどもう壁ができちゃうと海はもう見えなくなる。でこの辺りっていうのは津波の被害が非常に多くてでかくて、いわきでも一番、まあ、災害と被災の状況って大きかったんだけれども、福島って震災当時ニュースはほとんど原発事故のニュースしかしてなかったでしょ。だからいわきの中に本当は支援が必要だ、もっとボランティアに来てほしいっていう人たちはいっぱいいたんだけど、原発の報道に書き消されてこういう被災地ほとんど支援が入ってこないっていうことは一つ、当時5年振り返るとそんな問題もありました。でここから豊間地区ってところ、これもう ちょっとしたなんか山みたいな状態になってるけど、ここが昔の海抜の、まあ、言ってみたら住宅地の一番低いところ、この道路の高さに家があったんだけど、もうトラックがあんな高いところ、つまりこれは震災後にここに盛り土をしたわけ、高くなる全体的に。だから防潮堤だけ高くするんじゃなくて地区全体をかさ上げしちゃう。でここは今こうやって道路を作ってるけれども、ここに豊間地区で被災した人たちの新しい住宅地をこれから作ることになります。5年半経ってまだ家ができてる、まあ、これがまあ実際には被災地のすごくまあシビアな現実でもあります。もうあそこの灯台見えるけれども、もうあそこがいわきではすごく観光地になっていて、ここには住宅が海のギリギリのところまで住宅地がありました。だけどもうそれもほとんどなくなって、今はこういう状況になっております。そしたらここから何か大丈夫これは道なりに行きます。あそこの白い灯台は塩屋崎灯台、本当にあの綺麗なところで、これね、今トラック出てきたところに見えているはずなんです。はい。まあよくこの辺バスとかで来るんで、見るのもよくわかる。これ左です。この塩屋崎灯台の標識に従っていきます。まあ津波があって3年目ぐらいまでは住宅の土台が残ってたから、ここに人が住んでたっていう痕跡は分かるんだけど、もうこうなっちゃうとここに何があったのか、家があったのか、ここはただの野っ原だったのかすらもう分かんなくなっちゃう。非常に難しいんで、震災以降あの津波の被害を受けたようなところを残しとくか残さないか問題っていうのもあったと思うんだけど、やっぱりこうして、何かを残しておかないと、ここで被災した、ここが津波の甚大な被害を受けましたでもみんなもう分かんないわけ、その状況を見てないと。ただのなんか荒れ地になんか家があるみたいな風景にしか見えないから、ここもね、もともとあった中学校を残すか残さないかっていうこと で問題になりました。で結局壊しちゃったんだけど、やっぱり地元の人に聞くとそういう声がやっぱあると寂しいとか、そういうのを見るのつらいっていう声があったそうで壊してしまったんだけれども、まあある人はね、そういうものを残すっていうのは50年後60年後100年後のために残すんだから、今いる人たちが嫌だと思っても、次の世代の人ここで何が起きたか、そういう現物リアルに伝えるものがないと分からない、ちゃんと残しましょう。だから宮城県の南三陸の防災庁舎っていうのは確か30年ぐらいは県が管理をして、30年後に壊すか残すか決めましょうと議論を先送りしました。そういうことが必要だと俺も思います。でここは震災後はここから海がバッチリ見える、超綺麗。ここに喫茶店とかがあってサーファーとかが来たんだけど、これ今はじゃあもうここの先に海があることすらよくわからないっていう状態になっちゃいました。でもこれもやっぱり復興のために必要なものでもあるっていう難しいところです。ね、このまま塩崎灯台まっすぐですね。でこの砂利道を右に行ってください。まあここの豊間地区だけじゃなくて津波の被災を受けたところ、多分岩手の北端までまさにこういう状況、盛り土をしてこれから家を作って、これもうさ海とかめっちゃ綺麗、本当にここの海は綺麗 で、はい、ここがね元々の道路の高さ、そっち側はもうあんなにもう高いんですね、何も見えません。だけど今サーファーはもうここでサーフィンし始めてるからすげえなと思うんだけど、これからあそこにほらサーファーが上半身の方で海 に食べてるけど、やっぱりいい波さえあればサーファー戻ってくるから、やっぱりこういう環境を作っていくっていうことが一つの地域づくりだし復興だし、で復興って言っても結局さっき言ったように他の土地との競争だから、もっといい町にしないと人は集まってきません。だから結局、まあ、原発事故とかいろいろありながらも、まあ、どういうふうに地域づくりしていくかっていうことが一番のこれからの福島の課題になっていると思います。でね、おそらくこういう町、津波の被災を受けてしまった、でもなかなか人が戻ってこないっていうのは双葉郡、原発のあるところもほとんど似たような課題を持っています。ちっちゃんばあちゃんはやっぱ地元の海に見ながら死にたい、でも若い人たちは都市部で仕事したい、子育てしたい、そこでなかなか戻ってこない、みんな似たような課題。これでも九州だってそう、四国だってそう、田舎はみんな似たようなものを抱えています。ただ一番やっぱ深刻だし、逆に言うと一番支援が集まりやすいのは福島なのかなと思うので、これからねどういう地域を作っていくかっていうのは本当にここに住んでる人たちの課題になってくると思うんだけども、ここはまだ本当にこの海とかサーフィンとかカルチャーを利用するってことがすごく大事で、ここはあの美空ひばりさんってみんな知ってる乱れ神っていう、まあ、すげえいい歌があって、その歌の歌詞に読まれてる、まあ、地名なんだけど、こうやってね、ここは今度はご年配の皆さんが美空ひばりのこの像を お神に、だそこに、ね、乱れ神の歌詞が書かれた石碑があって、であの美空ひばりさんの写真のところにこう手をピッとやると歌が流れてる。ああやって美空ひばりの現役世代のじいちゃんばあちゃんがここに来て、ああ見られが見るといいなって帰る。でこれからの時期のこの太平洋ってのはもっと綺麗になってます。でやっぱりこういう海を見ながらなんかまったりと暮らしたいっていう一定のニーズはやっぱりあって、震災前はこの辺り結構移住してくる人が多かったんだけど、これから、はい、こっちまた前方に目を向けると防潮堤また砂浜に見えてきました。ここの今度は富山地区ではなくて薄磯地区っていう、地区に入ってきます。ここもね住宅がうわーっとあって中学校もあって、すごくまあいい感じの小さな、まあ、砂浜の町だったんですけれども、今ちょうど町を作ってます。これね、陸から見ると海が見えるから、ここも相対的に高くなってるから海見えるけど、これ海から見るとすごい万里の長城みたいなのが沿岸をベーってこう海から人を遮断してるみたいな感じに見えちゃう。でここまで高くなります。もし時間があればここ登れるので、ここ右に入ってください。で、バスは入れるかどうか分かるんですけど、あ、駐車場あるんで一旦ここ左側駐車場って書いてあるので、ここ上に登れるので一旦上から見てみてください。ここ見学広場、でここはね山を全部削ってここからここに高台を作って住宅を作る。でね、これは非常に難しい話なんだけど、津波で町が壊されてしまったっていうのは自然災害による破壊だと思う。それは分かる。でも住宅地を今度作るって宇田山を全部あんな風になくしちゃうっていうのは2回目の、まあ、ある意味で人の手による破壊っていう風な面もある。それは難しいけどね。じゃあ海、せっかくなので上から見てみてください。その防潮堤一つとっても、震災の、まあ、記憶を残すような建物を残す残さないの話一つにしても、まあ、復興っていう言葉っていうのは非常にこう意味が深い言葉で、全てがポジティブな言葉ではないっていうふうに僕は思っていて、例えば復興のためですから頑張りましょう。これも復興のためです。地域の復興のためです。必ずどこかにしわ寄せが来たりとかマイナスな部分ができるので、まあ、そういうところをまあなんか注目してみると、なんか復興っていう言葉の裏にあるものが まあ、たった1日のツアーかもしれないけれども見えてくると思うので、そういうところにこう目を向けると、あそこの右側のお寺あると思うんだけど、あそこが元々のこの町の高さ、お寺は建て替えられない、お墓も建て替えられないから相対的にあそこは低くなっちゃう。もうここがよほど高くなっているっていうようなことが分かると思います。ある程度話はさせます。もちろん話をしたっていうプロセスが欲しいので、でも最後はこうなりましたっていう風になりました。でここがもし薄磯町っていう一つの自治体だったらじっくり町で考えられるんですけど、いわき市薄磯地区っていう本当の一地区でしかないので、いわき市全体のプランになかなかこう合わせなきゃいけなくなってくるというか、やっぱりそこに広域合併の非常に弊害があって、本当だったら自分の自治体をこう行きたいって言って、まあ、その被害の状況が合うコミュニティで町を再興できるんですけど、いわき市っていうのが非常にもうでかいので、最終的にはそこに合わせるしかない、時間いついつまでしかない、いついつまで決めないと補助金が下りないみたいな話になって、全ての住民が納得した上では決めた。これは左です。みんなが納得する形でっていうのは多分ないでしょうね、あの時期で。ここにもこうやって復興住宅ができてます。ここに住んでる人はまさにこの地区で被災された人たちが住んでるので、新しいところに家ができたらここに住んでる人たちは戻ります。だけど家だって全てその家建て替え費用がこれ右です、補助の対象になるかって言ったらならないから、自分たちで結局借金して打ち立てなきゃいけない。だからここに残る人も相当する。ただこういうところに住んでない、比較的まあ高齢の方が多いので、高齢の人はいや新しい家なんていいよ、ここで住みます。若い人たちは町の中心の方に行ってしまう。だからさっきまあ通りがかった豊間っていう地区は、震災前までは大体300世帯あったと言われていて、300世帯分の土地を造成はしてる。だけど今戻るっていうふうに決めてる世帯は70世帯ぐらいしかない。そうすると230世帯が余ってしまう。で230世帯の土地を今度じゃあその土地誰が買えるのかってなると、豊間の人たちは双葉の人たちには売りたくないとかっていうふうにまたそこでそういう話になったり、じゃあ移住してくれる人たちに土地を売るかとかになる。そういうわけで、だからこれからの地域づくりっていうのはもう本当に土地だけは準備されてるけど、本当に虫食い状態で人が戻ってきた、じゃあその土地がこれから50年後本当に魅力的な街になってるかって言ったら、もっと人が多分少なくなる。ある意味ではもう廃村みたいな、村とか地区全体がなくなってしまうというような問題にも直面してくると思います。だからその原発事故とか津波含めて、まあ、こういう地方の本当に過疎化しているところの、まあ、なんていうか衰えのスピードを加速させたっていうような話をする人もいますよね。それは当然、まあ、そういう見方もあるのかなというふうには思います。改善されていない、これは右です。はい、結構、まあ、阪神と淡路の震災でいろんなその数年経った後にいろんな問題が出てきた。例えばその復興住宅の高齢者が孤独化死する問題だったりとか、そういうところでいろんな、例えばアーティストが入って芸術的なアプローチでコミュニティをつなぎ直そうとか、建築家が入っていろんな、例えば、鎌ヶ崎でしたっけ、ああいう地区に、ね、建築とかアーティスト分野の人が入ったり、演劇が行ったり、いろんなことをやると、結局防潮堤かよ、結局なんかお金でなんか解決されちゃうんだ。なんかね、まあ俺の知ってる関西でずっとやっぱそういう活動してきた人たちは非常に無力感を感じていて、全く まあ、要するに、これはいろんな人の見方があるんだけれども、まあ、芸術も建築もアートも演劇も土木にはかなわなかったということを言う人もいます。やっぱ土木、日本っていうのは土木の国だなと改めてすごく感じますね。もう全てそうやってソフトソフトソフトでいろんなアプローチをしてきたのに、それが全く通用せずにドーンと防潮堤を作る、ドーンと山を一つ削って町を作る。それは日本っていうのは本当にスクラップビルドが得意な、まあ、国だから、まあ、おそらくこれで新しく防潮堤ができるけれども、今回防潮堤ができてしまうと今回の津波の被災をしたっていう教訓はもしかすると残んなくなる、防潮堤しか残んなくなる。逆に言うとその防潮堤っていうものがこの日本の忘れやすさみたいなものを象徴する建築になるんじゃないかって逆説的に考えて、ね、そういうことを言う人もいるんですけど、まあなんかやっぱりその、復興のためにいろんなものがこう予算が投じられて、いろんないいところ、まあ、当時その土地にメリットをもたらしたとは思うんだけれども、まあ、そこで失われてきたものも数多くあるだろうし、そこで、まあ、そういう恩恵に預かれなかった人たちとの格差っていうのも生まれているのかなっていうところはすごくそういうね津波の被災地を見ると感じさせられることは多いなと思います。でね、ここからはちょっと10分ぐらい次の目的地にかかるので、この辺はねだいぶ海のエリアからは離れるので、特に大きく被災っていうのがあるんだけど、今僕らはいわきの北の方に向かっているので、まあ、要するにこのままこの道をまっすぐどんどんどんどん行けば、第二原子力発電所があって第一原子力発電所がある。でこの辺りっていうのはおそらく原発から60キロぐらい、50キロぐらいかな、そのぐらいの距離感なんで、避難するしないとかで一番、まあ、問題になったところだと思います。もうちょっと北に行くとね、いわき市の四倉町っていうところがあります。その上にいわき市の久野浜町って言って、久野浜っていわき一番北の町なんだけど、そこはね原発から30キロ圏内にかぶったので、久野浜の人たちっていうのは一時的に避難することに対して東電から賠償金が出ました。でもそこの下の四倉町っていう人たちは賠償金が出なかった。で実はこの四倉町っていう、町には道の駅があります。で道の駅にはいろんな物産が売られてる。で久野浜の業者のものも売られてるわけ、もちろん道の駅だから。そしたら四つ倉の人が何を言い出したかっていうと、あんな賠償金もらってる久野浜の業者のものなんて置くな、俺たち一銭ももらってねえんだぞ、俺たちのものを売って応援してくれよみたいな話になる。多分もう賠償金のあるなしとかでやっぱりそういう何て言うのかな、軋轢が生まれたりとかやっぱりしてしまうっていう面は震災当初はやっぱりありました。だって例えばその30キロ圏内じゃ 30.5 キロの人が500メートルの差でそのお金をもらえるかもらえないかの、まあある意味ではボーダーラインが引かれてしまうっていう意味では、本当に震災後いろんなところで、あ、じゃああなたはそういう立場です、あなたには和食があります、私ありません、まあそこの町からそっちはなんとか町でこっちはなんとか町で条件が違います、そっちは市の管轄でこっちは県の管轄が違います、本当に人の何ていうのかな、生活の中にいろんな線が引かれてしまって、その線がやっぱり分断を生んでいるのかなっていうのは未だに感じるところです。これ左でお願いします。で今までは例えば原子力災害に、まあ、関わるといろんな数値が出てきてるね、何シーベルト、何ベクレル、さっきムミラバの話した時にそうでした。あるいはなんかそういうジャーナリスティックなところで、言葉、要するに、まあ、ある意味では理系と文系どちらかによって福島って語られてきたんだけれども、そこにじゃあ果たして対話みたいなものが生まれてきたかって言われると、数値は数値でやっぱそういう風にボーダーラインを引きます。何メートル以上、何キロ未満みたいな形で眼前と数値ってのは言ってしまう。あるいは文系の言葉、例えばとある学者がこんなこと言ってた、とある文芸評論家がこんなこと言ってた、まあ、刺激的な文言が並べばそれはそれでまた人を傷つけてしまったりもする。そこでなんかそのやっぱり文系的な伝え方でも理
芸的な伝え方でもない、じゃあ何か文化とか芸術の力を借りて会話を作っていけるんじゃないかって言って、まあ、福島なんかいろんな方が来て、アプローチをしているけれども、まあなかなかそういうことっていうのは時間がかかるから、2、3回やったからといって、じゃあ今まで、会話が生まれてなかった住民に会話が生まれたかっていったらそうではないので、そういうアプローチを続けていかなくちゃいけないんだけれども、今度はそういうアプローチっていうのは予算がかかるから、自治体の人が効果出てないじゃないですか、どうなったら効果出るんですか、もっとお客さん呼んでくださいみたいな話になって、今福島でも瀬戸芸とか新潟の大地の芸術さんみたいな観光型の芸術さんやった方がいいんじゃないかみたいな話になる。だけどそれは観光の意味があるわけで、本当はもっと地道な住民の会話とか作品を通してこれってどういう意味なんだろうねみたいな、そういう対話を繰り返していかなくちゃいけないはずが、まあそういうやれ観光客を連れてこいみたいな数値の問題になることで、文化的なことはプロジェクト難しいところもあります。この辺はいわきでかなり水田が多いので、さっきは海が綺麗だと思ったけど、なんかどんどんこう山っぽい風景、ここいわきのやっぱ面白さね。さっき放射性物質の話したけど、放射性、まあ、セシウムっていうのはご飯を炊くとどんどん、まあ、下がっていったりとかすることが、まあ、実験の経過で全ずっと分かってきて、例えば玄米の時には10ベクレルあったけれども、ご飯を炊くと、まあ、検出されなくなるとか、そういうことが実験の結果分かってきたので、例えば福島県産の玄米からこれこれこのぐらいの放射性物質が見つかりましたって言うと、うわっならずに、でもじゃあ食べる状態になったらどうなんですかとか、まあ、この状態ではどうですかというふうに、まあ、冷静に見ていって、その結果でも食べたくねえやっていう人は食べなきゃいけないけども、まあ脊髄反射するように、まあそんな絶対は食べません、福島はちょっと危険ですっていうふうに、まあ言わずにね、やっぱそういう最低限の知識を抑えておくっていうのはやっぱりまあ必要かなとも。ただこの辺りっていうのはどうしてもやっぱり最終的には新潟のコシヒカリとかにかなわない市場評価、最終的にはやっぱりそういう品質の勝負になってるんですよ。風評被害って面白い言葉で、風評被害安全です、福島県産検査してます、じゃあ美味しいんですかって言われた時に、新潟の米コシヒカリ、魚沼のコシヒカリとか北海道の夢ピリカとか山形のつや姫とか食は食味でかなわない。福島のものっていうのは今は本当に大量のお金をかけてコマーシャルに使ってます、なんかどんどんキャンペーンやってイベントやってます。だけど市場で評価される食品を作らないと最終的には風評っていうのは払拭されないので、本当にやっぱいいものを作る。これ左でお願いします。これからは今海を見てきました。でちょっと 農場が広がる、こういうこうちょっと田舎らしいね風景があって、これからいわきで一番お金持ちが住むエリアに来ます。全然風景違う、立ってる家の形から何かから全て違います。で今これから見に行くところでどんな問題が起きてるかというと、いわきで一番もうお金、まあ、頑張って仕事して新しい家を作ったニュータウンに双葉から移住してきた人たちが無理やりその生活圏を挿入されてしまったっていうことで起きる分断っていうのが非常に分かりやすく出てしまっている地区なんですよね。つまり中央台の人たちっていうのは自分たちで頑張って仕事した、我が家を得た、中央台の人たちはもう自分たちでね街を回りながらゴミ拾いしたりとか緑化運動をして自分たちで自分たちの地域を、まあ、きれいに、まあ、ある意味ではブランディングしてきた。そこにどこの骨ともわからないような人たちが木の実木のまま来て、中央台の人たちは本当にね、まあ、俺も小名浜で悪いところに住んでるからすげえと思うんだけど、中央台のなんだ人たちが、例えばスーパーに買い物に行くときですらちゃんとした身なりをするのに、まあ移住してきた人たちが避難してきたからなかなかそんなおしゃれなんかしてないっていうときに、やっぱり高級住宅街の人たちの住む町にどこ、まあ要するにまあ普通の田舎の人たちが来たら、中央台に住んでる人たちは 何のために私たちここまで頑張ってきたんだ。ましてや双葉から来る人は市民税も払わないでゴミも捨てる。でゴミのルール、捨てるルールっていうのは違うから、中央大の人たちはペットボトルから缶からきれいに分けて捨ててるのに、双葉から来てるゴミまでちゃんと捨てない、何なんだあいつらみたいな話にはどうしてもなっちゃう。例えば、神戸だと高級なところって何だっけ、あそう芦屋で、例えば芦屋にもうなんかもう大阪の中東大阪あたりの人たちが退去して住んできて、俺たちは賠償金もらってるんだからなんかあのたなんか保護してくれやみたいなこと言ったらやっぱ面白くないはずだよね。なんか街のイメージも変わっちゃったみたいな話、そういう、だから震災が起きた時に本当はできるだけそういう、まあ、文化的とか生活水準とかが同じような地区に仮設住宅を作ってあげられればよかったのかもしれないけれども、そんな余裕がなくて余ってる土地がここしかなかった。そういうところに何の事情も分からずにただ土地が空いてるからってそういう復興住宅を作ってしまったということが、まあ、大きな、これ左です。でこの山の上、あそこに見えるのは全部仮設住宅です。隣には新しくできたすごい立派な学校の校舎がありますよね。でちょうどね、ここ右手はいわき公園って言って、いわきでは非常に大きな公園なんですけど、右側の座席に座ってる人は右側ちゃんと見てください。見えるかな、青い屋根、これ全部、これも仮設住宅。未だにここに双葉郡からいわきに避難してきた人たちが住んでる。でこの上、ここはね全部木造の仮設住宅です。このまま真っ直ぐ、ここはだいたい何千棟ぐらいもあるっていうふうに俺は聞いてるんだけど、仮設住宅であります。今度こっち右側見てる、今度は右側は岩城の中央台の本当の普通のニュータウンの住民の住宅地になります。こっちはもうこういう綺麗な新しい家が並んでるのに、道路の反対側は仮設住宅で未だに不便な生活を余儀なくされている人たちがいる。今度前も見てる、今度前、これ道路左入ってください。今度前は高級住宅街で、今度右前見て、あのちょっとした丘の上、あそこも仮設住宅。つまりいわきの中央台の人たちとここに引っ越して来ざるを得なかった人たちがこの道路によって寸断されてる、住み分けがされちゃう。なんていうかきつい、ここまではっきり分かれちゃう。こっちの人たちはもう何の不便もなく、もう本当になんていうんだろうな、綺麗な、まあ、いわきの中でも本当に綺麗なところですよ。さっきさ、小名浜のラーメン屋さんの周りとは全然風景違うじゃん。で片やこっち側は仮設住宅の私がずっと、もうここの道路、多分こっち側とこっち側の人たちの交流ほとんどないと思う。こういう状況が、まあ、続いてしまって、これがもう5年半続いて、こういう人たち、要するに強制的にこういう暮らしを、まあ、させてしまうっていうことを起こすのが原子力災害の一番残酷なところなのかなというふうに思います。で、まあ、さん、このもし先にどっか U ターンできるところがあったら、曲がればいいのか、はい、非常に難しい。かたやあそこの復興住宅に住んでこっちの土地を買って住み始めた人もいるかもしれない。もっと問題が難しい。
つまり隣にここに前まで住んでた人はなんか隣にお隣さん引っ越してきたらどこの人かしらみたいな話になって、よくよく聞いたらあの人双子の人らしいわよみたいな話がもうどんどん出てきてしまう。本当にめんどくさい。じゃあそのめんどくさい状況になって耐え忍んでる人らは僕ら住民なわけですよね。はい、ここも本当にやっぱこっち側綺麗な住宅地で、次の角左に入ってます。で今度はまあある意味もっと残酷なんだけど、今度は左側の本当はカーテンが入ってるというような、ここ仮設住宅でしょ。これプレハブの仮設住宅で結露が激しいんです本当は。でここ結婚式場です。いわきでかなり人気のある結婚式場、とても綺麗なんだけど、もう人が永遠の愛を誓う結婚式場の道路挟んで隣に原子力災害でこっちに移住してきた人たちが5年半住み続けてる仮設住宅があるっていうのが非常にまたこれ難しい、いわきの構図ですね。これもし左に入れたら、で基本的にここをツアーで巡るっていうのは基本的には多分ないです。なぜかっていうとあんま見せ物ではないから。まずだから普通の災害ツアーとかではこういうところには来ません。で俺もあんまりこう、ね、見せ物にしてここやばいっしょみたいな感じではあんまりやりたくないんだけど、ここが結婚式場で、あんまりほらバスが来るっていうのがね、これが左入って戻れます。あそこも仮設住宅、ここが結婚式場です。でここはもう非日常の場所なわけじゃない、幸せのもう象徴的な場所で、隣側には未だにやっぱり辛い生活をしている仮設住宅がある。だからその町の歴史とかその人町の地域の地域性なんていうものを無視した状態で人の生活をこうやってなんていうの暴力的に、挿入してしまうっていうのがこれ右に戻ります。そしてこれ見て、応急仮設住宅団地入居市町村広野町って書いてあるでしょ。つまりどこの町の人が来てるかっていうのがもう町の人に分かるようになってるわけ。そうするとここで何かトラブルが起きたら広野の町の人らしいぜみたいな、これ左に戻ってある、はい、そういうまた難しさがあるんです。だここの中央台っていうのは俺は個人的になんかいわきでね、なんかこう取材したいとかいう人をアテンドするときには、まあ、必ず連れてくるようにしていて、今度こっちは楢葉町っていうところの仮設住宅です。でさ、またねこういうところにたまにセルシオ男が泊まってるわけですよ。そうするといわきの人はなんだ仮設住宅のやつらセルシオなんか乗ってんのかみたいな、被災者は常にかわいそうでな立場でなきゃいけないみたいなレッテル貼りにもなってしまう。で、かたやこっちはもういわきでも結構行けてる超新しいなんか学校ができてます。じゃあ今度また今度左側見てください。ここの坂を下っていくとまた仮設住宅、でここがなんかこう非常にこうなんていうの、分断されたっていうか、もう完全にこう阻害されてるっていうか、街の中からなんか離れたところに置かれてるイメージがすごく感じるんだけれども、まあそういう状況になってしまう。これはかなりありますよ。これ左かな。で5年半こうなんで、結局もうまあなんというかもう何ともできないからこのままこう放置されて、多分6年7年いくんだろうなって気がしていて、例えばここに公園があるんだったら仮設住宅はそのまま残しといて、ここでなんかロックフェスとかドカンとやって、あそこの仮設住宅に泊まってもらうみたいなアクロバティックななんかこう、施策ができればまだいいのかもしれないけど、そういうことをやろうとすると不謹慎だみたいな話になったりとかして、なかなか思い切ったことができない。そうするとやっぱあそこはなんかこう悲惨な場所と して残されて、でも道路を挟めばいわきのある意味ちょっとした高級住宅地の暮らしがあり、で片や道路で全く違う世界があり、あそこはもう本当に原子力災害の何たるかっていうのが非常にこう端的に分かる場所であるなぁと俺は思ってるので、まあ、今回みんなに見てもらったんだけど、まあ、本当に残酷です。で、まあ、市民一人が何かこう考えたところでもう何も変えようがないというか、まあ、そういうある意味でのこう、まあね、絶望的な気持ちにもなるんだけれども、で、ね、こういうところにほら、ショッピングセンターがあるんだけど、こういうところに来るとまたね、なんか例えばさ、俺ぐらいの年齢の人が昼間から仕事もせずになんかこの辺で買い物して缶ビール飲んでたりとかしたら、え、あの人仕事してねえのかよみたいな風に見られるわけ。そうすると本当だったら、あ、なんかあの人かわいそうな人なんだ、仕事もねえんだなみたいな、フリーターかよみたいな話で済んだ話が、原子力発電所の事故があったおかげで、あの人双葉の人だから賠償金もらってんじゃねえのっていうような考え方がこう頭の中に入っちゃってるっていうのが難しい問題ですよね。だから今いわきの中ではもうその双葉から移住してきた人たちを優遇するなみたいな話も出てきて、とにかく税金払わせろ、税金払わねえなら帰るみたいな、もう本当にイギリスにもよく似てる問題かもしれない。同時にこうやってね、また新しい絵ができてたりするので、いわき市全体として見れば今双葉からだいたい2万人ぐらいの人が移住してきているというふうに言われているので、人口が、ね、確かに増えて経済も活性化していると言われています。これます、原発の事故の話じゃないけど、こういうね、ニュータウンで、お寺とか神社がないから、やっぱり人々が何かにこう弔いの気持ちを持って祈ったりとか、そういう時に機能する場所がないっていうので、震災後は意外とこうバラバラになっちゃったと言われてましたね。でまたね、こう下界に下ってく感じなんだけど、ここって、まあ、住宅地、まあ、この住宅地もなんでできたかっていうと、どうもやっぱりいわきに、東証一部に上場するの会社の製造工場ができたりとか、あ、そういうところの工場に勤めてる人たちが住み始めた団地だったりとか、あとはここはあの学校の先生とかも住んでる人が多いので、比較的、まあ、こういう言い方があれかどうかわかんないけど、文教地区で知的レベルの高い人たちが住む。これ左です。はい、もうだんだんこう道を下っていくと、まあ、普通の方、いわきの普通の街、あとはここからはもう湯本に行くだけなので、あと4時半ぐらいに行ったんですか。あそこも仮設住宅です。ああいう風に、まあ、人々が暮らしているところのいろんなところにあえて仮設住宅がどんどん挿入されて、そうすると見た人は あれ仮設だなって、まあ、一目でよく分かる。そういうことが、まあ、こっちも仮設ですよね。まだまあこっちもこっちで、まあ、あれかもしれないけど、もうちょっとその仮設住宅をどこに作るのかっていうのは、まあ、やっぱり反省する点はあるなと思うけれども、当時のことを考えればまあ難しかったのかなと思うけどね。でもここはね、いわきの人たちの完全な生活道路で、さっきの中央台っていうニュータウン、山に隠れて見えない。で、なんか俺ら、まあ、小名浜の人間がまあ面白おかしく自分を卑下して言うと、中央台の犬は全然違う。中央台の人たち犬は種類が違う。ちゃんとなんかトリマーが用意ちゃんとされてて、小名浜の方はなんか雑種で小汚い犬しかいないのに、中央台犬が違うわねみたいな、そういう場所にやっぱりああいう仮設住宅を作ってしまうことで、余計にこう分断が、社会的な分断が大きくなるっていうのは、まあ、あるんだろうなと僕
この辺はまあ田舎によくある風景なので特別まあないと。
これを次は右に曲がってください。そう、見ますか。
被災地にいた福島さんが
最初にあの小名浜を出て行ったところっていうのは、まあ、津波の被災地の、まあ、いろんな問題が凝縮されているところでした。さっき言ったいわきの中央台っていうところは、まあ、原子力災害で生まれた問題っていうのが端的に現れた町、まあ、そういうところだったので、まあ、色合いは違うんだけれども共通してやっぱり言えるのはやっぱり一つの災害が起きたりそこから何か復興だっていうふうになった時に非常になんかこう強力な力でもっていろんな人たちが生活を激変させることを余儀なくされるっていうか、やっぱりね、ああいうちょっと暴力的なまでに街がこう変わってしまったりとか、今まで人が住んでたそういう文脈とか歴史とか関係なくそこに移住させられてきてしまってその後のケアっていうのはほとんどされない状態になっちゃうとか、そういう問題っていうのが、まあ、ひとたび原子力災害が起きると、まあ、そういうことが起きてくる。そこで住民の人たちが味わう、まあ、精神的なストレスだったりとか、高いストレスあると思います。あとはなんか居心地の悪さだったりとか、そういうものっていうのは政府が出してくる、まあ、原発のコストには入ってこない、賠償もされない、そういう賠償されないことだったりとか、人一人の心の問題みたいなところまで見ていくとやっぱり被害っていうのは非常にでかいなっていうのは改めて感じるかな。Yeah.